자, 1년을 마무리 짓는 분주한 한 주입니다. 애청자 여러분의 바쁜 일정을 열심히 응원해드리겠습니다. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 진코야크노 헨시쪽 코토부터 가츠케요 데스.
네, 안녕하세요. 아시스탄트 나이미 데스.
사랑한 너 예쁜이 순짠 데스.
さあ、1年を締めくくる慌ただしい1週間です。リスナーの皆さん方の忙しい日程を一生懸命応援いたします。というふうに言いました。
はい。
早いものでね、今年最後の放送となってしまいましたけれども、今年もリスナーの皆さんに心から感謝申し上げます。ということで、今日は、歳末囲碁感知コーナーということで、私個人が選んだ今年最高の映画を紹介したいと思うんですけども、コジジョンですね。
はい。
高知戦。
俺が選ばれてましたよね。最優秀賞だったじゃないですか。
そうだよね、うん、まずテジョンサンヨンハジェ大金賞映画祭とか あと韓国映画評論家協会賞とかね、最優秀作品賞を受賞してましたけど、うん、まあ私の中の位置づけっていうのは、これは2003年のねブラザーフットってあったじゃないですか、あのテグキフィナリミョ、それから去年放火の中へってホハソグロっていうのがありましたけど、それと並ぶ朝鮮戦争の真実に迫った大作という形なんですけど、コジジョンっていうのは高地戦という高い土地の戦闘という意味なんですけど、英語名がザ・フロントラインってなってるように、朝鮮戦争の時に38度戦というふうに今言ってるけど、その軍事境界線を決定するための最後の戦い、それが描かれている映画なんですよ。監督は映画は映画だって、4派の4派だっていう2008年の作品とか、ウヒョンジェ、あの義兄弟という去年の作品を撮ってるチャン・フン監督ですね。で、主演はシナギュンさんと、あとコッスさんと、まあ、みんながね、出演俳優みんなが主演と言ってもいいような素晴らしい演技だったんですけど、見たんだっけ？
見てない。
あ、2人と見てないね。あの、まあ、さっきちょっと言いかけたけど、38度線っていうのを我々は北朝鮮と韓国を分けるラインだと思ってるわけですよ、うん、そういうふうに言うじゃないですか、うん、韓国人もそう言うし、サンパルソンって38線っていうふうに言うわけだけど、うん、我々も38度線が国境だと思ってるんだけど、まあ、ここには2つの間違いがあって、まず国境ではないってことだよね。国としてはお互いに認めてないので、軍事境界線というふうに言うわけですよ。あるいは休戦ラインというふうに言うわけですね、まだ戦争中なので。でもう一つ、38度線というのは間違いなわけ。38度というのは直線としてまた別にあるわけじゃないですか。で、実際に韓国と北朝鮮が成立した時には38度の線で直線で分けられてたわけですよ。それは間違いなく38度線だったわけなんだけど、それが1950年の6月25日に北朝鮮が突然攻めてきて、一時期は釜山の直前まで負けてしまったわけなんだけど、日本にいたアメリカ軍を半島に投入する有名なインチョン上陸作戦ですよね。それによって今度は一気に中国との国境付近まで追い詰めるわけだけど、まあ、結局そこから中国の参戦っていうのがあって、北と中国軍、まあ、実際にはソ連軍もたくさん加わってたわけなんだけど、それから国連軍と韓国軍、これの戦いになって、また再び南の方に攻められてきて、最終的には今のまあ、元の38路線があった付近において、その休戦ラインを決定するためのものすごい戦いが行われた。まさに休戦するって言ってから3年間かかって休戦に持ち込まれるわけですよ。その間ずっとその北と南が高地戦だね、まさに領地となる部分を何度も奪い合って死闘を繰り広げる。それはすごいんですよ。
うん、
まあ、ちょっと暖かくなる場面もあるんだけど、北と南が同じ民族同士だってことで分かり合うようなシーンとか、そういったものもスパイスとしてはあるんだけど、まさに今もソウル駅の KTX のもう近代的なビルの横には義足とか義手の店が並んでたりするじゃないの、うん、そういった傷跡を残したぐらいの地獄絵図、そういった戦いが基本的には描かれるので、本当に涙なしには見られない内容で、主人公たちが言う言葉、もう胸が詰まる言葉だったけど、自分は死んだらね地獄に行くのだろうかと、だけどもう地獄に行くこともできない、ここ以上の地獄がないから、
うんうん、
そんなことを言うぐらいの戦いっていうのがね描かれていて、それはそれは衝撃的な作品なわけですね。まあこの副題がね、2011ヒューマン対策っていうになってるわけですよ。まさに人間ってものは何であるかという知るためにも、ぜひね見たらいいんじゃないかという、そういう作品コジジョンを紹介してみました。それでは
勉強して、オープニング重い。
はい、ということで、 つんちゃん勉強ですね。
はい。
おぬれ半軍前。復習の時間ですね。
はい。
こんにちは、つぐみ。どうしたの？
あんにょん、つぐみ。むすん、いりに？
うん。むすん？
いり。
いや。
え？
こないで言ったでしょ。発音。
何？
わかんないの？じゃあ、あゆみちゃん何ですか？
むすんにる。
うん。むすんにりにですね。
え？
この間も言ったでしょ。
だ何が違うの？私が言ったのと。
つんちゃん、むすん入りにって言ったじゃないの。
今も入りにって言ったじゃない。
むすんにりに？
ああ。
うん。明日の夜、時間ある？
ねゆちょんにょうげ、しかにいっそ。
うん。よかった。私たち、映画でも一つ見に行かない？
ちゃるてんね。うり、よはな、はな、ぽろ、かるか？
はい、ということですね。じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今回のスキットはまさに今回のオープニングの通り素晴らしい映画を見たっていう後の会話ですよね。つんちゃん映画見た後普通何する？
コーヒー。
うん。まあ、そういった状況が展開していきます。それじゃあ聞いてみましょう。ああ、이거참좋은영화였어。
うん、맞아。
자、이제뭘했으면좋겠어？
어뭐좀먹을까
좋은생각이야はいどうですか
あー本当によかったマジョ、
うん、何がよかったの
映画じゃないの映画なんて出てきたっけ
うん出てきたよ
そうだね
うん
何しよっか
うん
なんか食べよっか
うん
いい考えだ。
うん、そうだね。内容としてはそうですね。まあ、細かいところがちょっと抜けてますけども。はい、じゃあもう一度聞いてみましょう。ああ、이거참좋은영화였어。
うん、맞아。
자、이제뭘했으면좋겠어
어、뭐좀먹을까
좋은생각이야。はい、どうですか韓国語で。
あ、いい、참、좋아。わかんね
え。普通に日本語言ってみて。
あ、いい映画だった？
うん、いい映画だったって韓国でなんて言うの？
좋은영화？
そう、だったわ。
わかりません。
そっか。だっていうのは？
だ？
うん。
だ。
まあそれだとちょっと省略されてんだけど。
わかりません。
いいだ。
いいだ？
うん。終わったね。はい、じゃあ続いて。
うん。
うん。
魔女。
うん。
いじ。
うん。
もう、ちょん、もぐか。
はい。じゃあ、三行目が、いじしかわかんないっていうことかな。あと、一行目が文章になってないってことね。ちょん、よんは。はい。じゃあ、ゆっくりバージョンで確認していきましょう。ああ、いご、ちゃん。좋은영화였어
맞아
자이제뭘했으면좋겠어
뭐좀먹을까
좋은생각이야はいどうですか
아이거참좋은영화였어、
はい、
맞아、자이제뭘하면좋겠어뭐좀먹을까좋은생각이야
はいですね하면좋겠어そこだけちょっと原文とは違うけどねまあでも当たってますよね言ってることはね、はい、それじゃあ私が日本語言いますのであゆみちゃんが正しい発音で繰り返してくださいリスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください
へすみょん
あーこれ本当いい映画だった
あー이거참좋은영화였어
아이거참좋은영화였어
うんそうだね
うん맞아
맞아
さあ今度は何したらいい
자이제뭘했으면좋겠어
자이제뭘했으면좋겠어
何か食べようか
뭐좀먹을까
뭐좀먹을까 か。
いい考えだ。
좋은생각이야。
좋은생각이야。
はい。ということですね。だから、最初のいい映画だったっていうのは、좋은영화였어だね。だから、映画だっていうのは正しく言うと、영화이다なわけですよ。이다が過去形になると、였다になるわけでね。そのパンマルだから、였어なわけですね。
はい。
それから、あと、もう、했으면っていうのは、これは何したらいい。何するといいじゃなくて、何したらいいって、日本語も過去形使ってるじゃないの。韓国語もこういった仮定法で過去を使うことができるんですよね。했으면좋겠어。したらいいですね。はい。それじゃあ、あみちゃん、タムモジョ。
単語と表現ですね。また。
当たる、的中する。それから、受けるとか、叩かれるとかっていう意味もありますね。だから、ピールマンヌンダとか言うと、雨に降られる。日本語的に言うとね。雨を受けるっていう意味になりますよね。
マジュルとかって言いますね。
うん、そう。叩くぞって意味を当たるかっていうわけで。拳に当たるかって。
マジュルって、うん。
そうそう。はい。
マジョ。
正しくはマジャーなんですけど、つまり、要母音プラス要母音になるから、マジャーっていうのが正しいんだけど、それがなまったような形で、会話体としてマジョっていうふうに変化したもんですね。だから、当たり、その通りっていう意味になりますね。
チャ。
日本語と近いですけど、さあっていうことで、人の行動を促す声ですね。
いぜ。
今、もう、すでにってことですね。もはやとかそういう意味もありますね。
ももすみょん。
はい。何々したらっていう仮定だけど、過去形を使う場合ですね。はい。
ちょっけった。
いいだろう。このけっていうのは推量の意味になりますね。相手に対して意見を聞く場合に、どれがいいかなって感じで、ちょっけっそうっていうふうに聞いたわけですね。はい。じゃあ、対話練習ですね。リスナーの皆さんも、つんちゃんと一緒に練習してみてください。あゆみちゃんからですね。
あー、이거참좋은영화였어。
うん、まじょ。
じゃあ、이제뭘했으면좋겠어
뭐좀먹을까
좋은생각이야
はい。じゃあ交代して、つんちゃんから。
아、이거참좋은영화였어。
맞아。
자、이제뭘했으면좋겠어
오、뭐좀먹을까
좋은생각이야。
はい。ね、まあ、一つ、ちょっと厳密すぎるかもしれないんだけど、좋은の最後はにうんじゃないの。だから、その後の音は、にょんはになるんだよね。좋은영화였어って言ったら自然に니은がつながるんですよ。좋은영화였어。좋은영화였어。これが自然ってことだよね。だから、リエゾンは自然に出てくるようにしましょうってことですね。
はい。
はい。それじゃあ、あゆみちゃん、タームもじゃ。
はい。文型練習ですね。
はい。実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文型は、これ本当にいいなんとかでしたですね。
이거참좋은영화였어요。이거참좋은강의였어요。이거참좋은모임이었어요。
はい。簡易、講義ですね。で、모임っていうのは集まりっていうことですね。모이다っていうのが集まるっていう動詞なので、それが名詞形になって、모임、集まりですね。はい。続いて、さあ、今度は何を何々したらいいですかという相手の意向を聞く表現ですね。
자、이제뭘했으면좋겠어요。자、이제뭘봤으면좋겠어요。자、이제어디갔으면좋겠어요。
はい。뭘봤으면、ね。何を見たらいいですかって、なんか見学してるんでしょうね。次は、어디갔으면。これは、どこに行ったらいいですかということですね。はい。それでは練習してみましょう。つんちゃんは、これ以外にね、一つ自分で例文くっつけてください。
はい。もうやる気ですよ。
うん。
4話。
이거참좋은영화였어요。
つんちゃん、目覚まして。
강의
이거참좋은강의였어요
모임
이거참좋은모임이었어요
はい、つんちゃん
이거참좋은카페였어요
いいね。
カフェいいね。
カフェですね。はい、続いて
하다
자이제뭘했으면좋겠어요
보다
자이제뭘봤으면좋겠어요
어디가다
자이제어디갔으면좋겠어요
はい、つんちゃん
자, 이제 뭐 먹었으면 좋겠어요.
네, 二次会。二茶ですね。はい、それでは。
発音クリニック。
久しぶりですけど。
久しぶりです
ね。っていうのは、毎回やるたびごとに少しずつ見過ごしながら来たわけだけど、やっぱりちょっと最後に、つんちゃんの発音の、まだ理解してないだろうと思うところをちゃんと整理しておかなきゃならないなということで、最後は発音クリニックね。
ありがたや。
うん。
よかったです。
っていうかね、音の変化ですね、その、味もって何て言いますか
、うん、味も、
うん、
窓。
まだ言ってんの
それだよ、それ、それ。本当は何正しくは分かってんでしょそうだね。マットってことだよね。はい。そして、親戚たちって何て言いますか
親戚ドゥル。
わざとやってるんだから。まあ、親戚っていうのは、親戚ですよね。キヨッパチムで終わるわけだけど、その後、トゥルっていう、その立ちっていうのが来て、親戚ドゥルですね。
そうなんだ。
親戚ドゥルって、ズンちゃん言っちゃうわけだけど、その、いわゆる、プトゥクチュという立ちがあった場合に、その後、濁らないんですよ。普通は、だから、まず、観光語の平音っていうのは、語頭に来た場合、単語の頭に来た場合は濁らないわけじゃないの。ね。これは無声音って言うんだけど、濁らない音なんですね。で、語中、つまり単語の中に入ってた場合は、これは有声音って言って濁音になるわけですよ。だから点々がつくわけ。ただし、まあ、塩だけは酢が図になったりはしないんだけど、塩だけは変わらないんだけど、プトゥクチュってなってくる、ピュッティグキヨチヨ。これは濁音に変わるっていうのがあるわけですよ。ところが、濁音に変わらない場合があるわけですよね。それが何かっていうと、前にプトゥクチュというパッチン語感が来て繋がった場合は、これは濁音はつかないわけですね。どういうふうに考えればいいかっていうと、子音同士がぶつかるので、ノーンになるというふうに考えたらいいんですよ。だからノーンだったら当然濁らないわけじゃないの。だから、マットっていう場合は、マッの後が塩になって、その後、トーなわけだけど、そのトーは、トーのノーンに変わると考えるわけだよね。だから、マットになるわけですね。で、チンチョクトゥルも、チンチョクっていうのが、キヨッパッチムで終わるので、トゥルっていうのがノーンになって、チンチョクトゥルね。はい、うん。ということで、ちょっと練習のためにやりますけど、まず、ピュッティグキヨチヨ。この音が語中に来た場合は濁音がある有声音に変わるっていう法則ですね。まず見ますって韓国で何て言いますか、あみちゃん。
パヨ。
はい。この場合は P の音が出ますね。パヨ。じゃあ見ませんって何て言いますか、
アンバヨ。
はい。この場合はアンっていう否定を作る語がついているので、語中ってことになって今度は濁音になるわけですね。だからアンバヨになるわけですよ。アンがつくとパヨバヨっていうふうに点々がつくという話ですね。はい。じゃあ続いて、テーダーというなるという言葉を使って、いいですって何て言いますか、
てよ。
はい。点々がつかないですね。ダメですって何て言いますか、
あんでよ。
はい。あんの後は、でよに変わりますね。点々になりますね。他にも、例えば、しなければなりませんって何て言いますか、
へやでよ。
はい。でよになりますね。点々がつきます。じゃあ、行きます。
かよ。
はい。行きません。
あんがよ。
はい。がになりましたね。寝ます。
ちゃよ。
寝ません。
あんじゃよ。
はい。点々がつきましたね。こういう風にして、最初の語頭に来た場合は、点々がつかないし、語中に来た場合は、濁音になるということを覚えてください。はい、それで、語中でもすぐ前に同じく、ピオプティグ、キオプチヨ、シヨのいずれかのパッチムが来た場合ですよね。この場合は、子音同士がつながるので、さっき言ったように、脳になるというふうに考えればわかりやすいわけですけど、学校って何て言いますか、
発狂。
はい。語中に入ったけど、今日っていう風に脳になってますね。その前に気をパッチムがあるからですね。心配って何て言いますか、
国境。
はい。国境って何て言いますか、
国境。
はい。これはね、どんぶりもの。
突破。
はい。首飾り、ネックレスって何て言いますか、
もっこり。
はい。も、首にかけるって意味で、もっこりっていう風に言って、首飾りですね。そして、昼寝って何て言いますか、
なっちゃん。
はい。なっの強くあって、その後ちゃんだから、なっちゃんになるわけですね。ということですね。はい。あと、リュールの場合っていうのがあるんですけど、その前に来るパッチムがリュールだった場合は、実は濁る場合と濁らない場合があるんですね。これはまあ例外的なもんなので、一つ一つ覚えていくしかないわけですけど、例えば、スケジュールって意味での日程って何て言いますか？
イルジョン。
はい。前にリュールが来てるけれども、ジョンっていうふうに濁らなかったですね。イルジョンとはならなかったね。だけど、例えば、日本って何て言いますか？
イルボン。
はい。この場合は、イルボンっていうふうにリュールが来てるけど、濁りましたよね。はい。で、例えば、 トビウオの卵を混ぜて食べるビビンパがあるじゃないの。うん、なんて言いますか？
アルパップ。
はい、そうですね。パップっていうのが濁らないで、アルバップとは言わないで、アルパップっていうのが普通ですね。
アルパップ。
はい。ということで、濁る濁らないについてね、最後にやってみました。わかりました、つんちゃん。
はい。
次から大丈夫？窓とか言わない？
窓。
はい。ということで、最後なので、まあ、このクリニックで終わるのもいいんだけど、一つ、また、癖になっている、コリアンたまらないお便りを一つ紹介して終わろうと思うんですけど、ナミちゃん読んでください。
はい。韓国にお住まいのハートフルマミさんです。いつも楽しく聞かせていただいています。我が家で子供が小さい頃、実際にあった勘違いを紹介します。娘、おんまー、日本語で牛の鳴き声は何て言うの？私、もう。娘、おんまー、日本語で牛の鳴き声は何て言うの？私、もう。娘、おんまー、日本語で牛の鳴き声は何て言うの？私、もうだって言ってるでしょ、もう。
はい、これは、お母さんは牛の鳴き声言ってるんだけど、娘さんには、もうっていう何という言葉に聞こえてるわけですよ。だからお母さんが耳がよっぽど悪くて聞こえないかなと思い続けてるから繰り返してるだけっていう。これは面白いですね。
娘はずっと私が、もうと言ってるように聞こえたんですね。その後娘にその理由を説明して二人でお笑いしました。
はい、ですね。ほとんどコントみたいになってるよね。
これでもうちもあったよ、日本で。
あ、日本で。
何教えて。
洗濯物畳んでと、畳まないでの畳んで勘違いして、お母さんに畳んでって言われて、いや立ってないし、みたいな。で、また畳んでって言われて、いや、だけど立ってないやん。だからすぐこんがらがる。洗濯物を目の前にしてテレビ見てたん立ってないやみたいな怒ってみたいな。あと妹がお母さんに頭使っていや本当に頭使ったことが
どうい
うわけ
布団を押し入れに入れないといけなかったんだけどうまくできなくて妹が頭使ってやなさいって
言われて
本当に頭で押し込んで
可愛いね。
3人で大爆笑した。あんた何しようとみたいな。
そういう兄弟なんだね。
そういう姉妹。
勘違い姉妹。はいはい。これもうさらにね、日本語と韓国語になると、もう片方がわからないわけだから、このことがもっと起こりやすいということになるわけですね。はい。ということで、今日は発音クリニックとお便りコーナー一緒にやりましたけども、以上で今日の勉強を終わりたいと思います。今年もお世話になりました。それではまた来年も元気にお会いしましょう。
さらへよー。